どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目を終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。はい、出ますかね。それでは、今日の1分動画は聖餐式ってことですね。聖餐式ってことに関して見てみたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖餐式についてです。皆さん洗礼はよくご存知だと思いますが、プロテスタントにおいてはこの洗礼と聖餐は霊典といってとても重要で、また素晴らしい恵みなんです。聖餐式については聖書の第一コリント人への手紙11章24節から31節に書かれてあります。聖餐式とはイエス様の御体と血潮に預かる式です。式では種なしパンとブドウ酒、ブドウジュースが用意されています。私たちの教会では種なしパン、ブドウ酒、ブドウジュースを実際にイエス様の体、血潮として受けます。先にもお話ししましたが、この聖餐式には特別な恵み、祝福があります。皆様も神様に期待して聖餐を受けましょう。
はい、非常に簡潔に短く、今語られていましたけれども、私たちの教会ではイエス・キリストの体と血潮としてパンとブドウ酒を受けていきます。まあ、多くのプロテスタントの時は象徴としているんですけれども、私たちはパンを体、そして血潮、キリストの血、ブドウ酒をキリストの血潮としてですね、受けています。だからキリストの体に預かる。だからこの聖餐式で奇跡が起こるということをね、すごく主に期待しています。それとともにですね、霊典って言って、カトリックは7つあるんですけど、プロテスタントは洗礼と、そして、聖餐です。この霊典は教会が授けるんですね。だから聖餐に預かるということは、教会の祝福に預かるということなんで、だから私がいつもインターネットの人に、ぜひ、ね、聖餐に預かって教会の祝福に預かってくださいと言っておりますね。それを知っててください。詳しく話しますと聖餐だけで1時間ぐらい話になりますから、今日はもうこれ以上話しませんけれども、興味のある方はまたご質問してくださればお話したいと思っています。また導かれた時の話をしますね。それでは、聖書の方に入っていきたいと思います。今日は、使徒行伝の使徒の働きの12章、ペテロがヘロデ王に捕まえられた時、で殺されようとした時に教会が祈っていた結果助かるというところですね。私は何度かお話したので、もう皆さんね、よく知っていると思いますけども、今日はそのところから学んでいきたいと思いますね。一節のところを見ていきますね。12章一節、その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。とヨハネの兄弟のヤコブをまず最初はヘロデ王は捕まえます。でヘロデ王はですね、ユダヤ人に気に入った、ユダヤ人のね、気に入られたくて、その頃クリスチャンを迫害されていましたので、ね、ユダヤ人たちはまだキリスト教をね、今でもそうですけども、いたんと思ってますから、だから迫害したので、で、そのクリスチャンのヤコブを捕まえて殺した。そして案の定、3節、それがユダヤ人を気に入った。ね、みんなは喜んでくれた。だから、そしたら、最初ヤコブってのは一番年上なんですけど、今度はリーダー格の、ね、筆頭弟子のペテロを捕まえればもっと喜ばれるなと思ってペテロを捕まえた。とはこの時お祭りだった。イスラエルには3つの大きな祭りがありますが、この時の祭りは水越し祭り、種なしパンの祝いっても書いてありますけど、水越し祭りですね。で水越し祭りというのは最も大事な祭りで、お祭りの時にそういうことはしない、殺したりね、そういうことは。だからお祭りで盛り上がって高揚した直後にこの捕まえておいて殺せばますますこう、ね、関心が持たれて喜ばれるからっていうね、そういう思惑があったわけですね。それでまずペテロを捕まえましたね。3節書いてますね。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期だった。でヘロデはペテロを捕らえて牢に入れて4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたと。それは水越し祭りの後に民の前に来たす考えだったからだと書いてますが、4人1組の兵士なんですね。でこれどういうことだったらね、捕まえた囚人をね、この時は手ですね、足の場合もあるんですけど、彼の場合は手だと思います。後で手から落ちたと書いてますから、こう兵隊の手と囚人の手とこう片っぽずつ鎖でつなぐんです。足でつなぐ場合もありますけど、ここは手の上ですね。でこっちつないで、で2人だから、誰にしましょうかね、誰がいいかな。石田さんいますね。すいません、右手は石田さん、左手はお母さん ね、私が囚人つながれたような、分かりやすい、そういうことですね。こうつながれちゃったということです ね。足の場合もこの上手だったんで、あと残りの2人は 門のところにいてね、だからいうことは厳重に番をしたんです。とにかく絶対逃がさないとって、そして必ずこの祭りが終わった時には聖火祭が終わった時には殺すぞっていうことなんですよね。そういうことです。で、4組っていうのは12時間を4つに分けて3時間ずつで昼と夜するんですね。まとめて6時間じゃなくてね、まあ、3時間ずつやるんですね。そうやって、まあ、とにかく非常に厳重な監視体制をした。だからヘロデアが、まあ、本当にペテロを捕まえて絶対逃がさないとってこうやったわけですね。で、おそらくペテロは書いてないけども、おそらくペテロは次は自分が捕まってお祭りの後に殺されることはもう分かってましたから、あ、次は自分の番だなって殉教するのがね。で、ペテロはそれを嫌がってなくて、むしろ、あ、次は自分が殉教だと思って受け取っていたと思います。諦めていたんじゃなくて、もう覚悟はできていたというか、キリストのために死ぬならそれでいいっていう、まあ、覚悟はできて受け取っていたと思うんですね、ペテロの方は、ね、これはあの否定的な意味じゃなくていい意味でね、もうペテロは自分は次は私が今度は殉教するんだな、分かりました神様ってこう受け取っていたと思うんですね。だからペテロ自身は助けて渡したいとか何とかって感じじゃなかったと思うんですね。ある意味でこう、もうそれをしっかり受け止めていた。ところがですね、教会は彼に助かってほしかった。教会は諦めなかったんです。今日一つ目のポイントね、これが5節。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。その通りなんです。閉じ込められていたんです。足かせまでかけられてすごい厳重なバンされて、でも教会は彼のために神に熱心に続けていた、ね、彼が、ね、潔く殉教できるようにと祈ったんじゃありません。彼が助かるように、彼がその閉じ込められている縛りから解放されて助かるようになったんですね。で、ある方は今病気に縛られています。自分の手でどうすることもいけません。ある方は体は健康なんだけど心が、まあ、さっきパニック障害とありましたけれども、最近は心の病んでいる方がすごく多いです。で、心の病の方は多くの場合地元で病院に行きません。知り合いがいっぱいいるから。長崎だったら近くで福岡、遠い方はもっと遠くの場所に行かれます。これはあの新聞にちゃんと書いてありましたので客観的事実ですね。で、それやっぱりあんまり知られたくないから、ね、で、そういうふうにたくさん心が痛んでる方がいっぱいいるわけですね。で、縛られて、で、最近は引きこもりね、小さい子供からおじいちゃんおばあちゃんに至るまで引きこもりがある、そういう時代ですね。で、それがあんまりもうニュースにならなくなった。当たり前になるから、あの不登校とかあのいじめっていうのもあんまりニュースにならなくなってます。一部になってますけど普通にあるからですね。悲しい時代ですね。で、いろんな意味で人々は縛られていたり、罪に縛られていたり、サタンに縛られていたり、あるいは人々に縛られていたりするんですね。そしてペテロのようにこの牢屋に閉じ込められている人はそんな多くないかもしれないけども、見えない枷に縛られて閉じ込められている人は実は結構たくさんいる。いやね、で、その人はもう、まあ、その場合は諦めていたりもがいてるんだけども、自分ではなんかあれ地獄のように泥沼に入ってしまっている人って結構いると思う。でも教会は諦めないんです。その人のために教会が祈る時にね、この後ペテロに奇跡が起こるんですけども、神様は助け出してくださるんです。まあ後で具体的な話をしますけども、いいですか皆さん、教会は諦めないんです、ね、で、司法に出している人の人たちのことはね、蒼天で祈っております。公にしていいと言ったから、私も祈ってた人は公にしていいなら言ってください、公に出しますから、ね、プライベートのことがあるからね。で、私義理で祈ってるんじゃなくて期待して祈ってるんです。本当に祈ってるんです。だから神様が何かなされると思ってね。で、この時ね、教会はね、熱心に祈ってたんですよ。ですか、そしたら何が起こったかって6節、ね、ヘロデが彼を引き出すとした日の伝言、面白いですね。これどうも神様はね、ギリギリが好きなところがありますね。すいません神様、あんまりそういうこと言うとギリギリばっかになるからね、そんなことないんですけど、でもすぐの時もあるんですけども、しかしどうもなんかここもギリギリですよね。前夜ですから、もう明日祭りが終わって、もう明日引き出されて殺されるって、その前夜最後の夜ですよね。やはりね、もしかしたらあと2日かいよいよ今晩かもしれません。投げ出さないで、諦めないで、神の時は絶対遅れないから。いいですか、これ前夜なんですよ。前夜にね、でもう明日になったら殺そうって思ってたのに、ペテロは2本の鎖につながれて、2人の兵士、さっき言った通り2人の兵士にこうね挟まれて寝てた。もうペテロの方はもう寝てた。それは明日殺されるってことはもう受け止めて最後の夜を寝てたんでしょうね。そしたら、しかも書いてありますね、特地な万兵たちが老漢したって、だから厳重にしてたんですね。ほらね、7節、すると突然、これ使徒行伝のキーワードです。しばしば出てきます。すると突然、すると突然の前はいつも最悪なんです。でもすると突然の後はね、そこから逆転が起こるんです。使徒行伝のキーワードはすると突然なんです。 この時ペテロは牢に監視されていて、ね、彼は受け取っていたけども、もう死ぬのを待つばかりだった。ところがすると突然死の御使い天使がやってくるんですよ。そしてですが、この後これから丁寧に話しますけども、鎖が断ち切られて彼は解放されるんです。病という鎖、罪という鎖、サタンという鎖、悪習慣という鎖、目に見えない人の目のいろんな目でも、なんかそれがどうしても気になってしまうという鎖、そういう鎖から本当に解放されて、神様はあなたを、あなたの愛する人を自由にしたいと思ってる。この時と何にも変わらない。教会が本当に主に乗るとそれを神はなされる。でこの時ね、もう厳重な晩なんです。で本当に牢にいられたんだ。ところが天使がやってきて光が牢を刺すんで、パーってね、私このシーンね、天国行ったら見せてもらいたいんですね。なんかパーって光が刺して天使がやってくる、ね、でペテロは寝てるんですね。そして面白いですよね、脇腹を叩いて起こすんですね。こうだだポンポンって、このここ読むとね、なんかね、もう東京に行ったうちの息子はですね、うちの妻はね、起きなさいだって言ってる、なんかそのシーンが浮かんでしまうんですね。なんかすごくあまりかっこよくいいわけじゃないですか、じゃないですか。なんか人はなんかすごくなんかこうなんかなんかわーっとやりたがるんですけど、神様ってね、私の生活の中にそこに来てくださるんです。これどうぞ覚えてください。この時ね、ユペラが寝てたら天使がやってきてね、ポンポンって脇腹叩いて起きなさいよって言うんですよね。なんかすごい私だよかな、なんかほっとするの。こう起きなさいよって言って起こすんですよ。そしたらペテロはね、後で分かりますけど、これ現実と思ってないんです。起こりえないことが起こってるから、はって目が覚めて起きたんですけど、面白いですよ、急いで立ち上がりなさいって言うんですね。で、まあ、彼は立ち上がった。立ち上がった瞬間、鎖が手から落ちたって、落ちたってのはつまり切れたってことです。ローマ兵とつながってたから、だからこの場合は手ですね、足の場合もこの場合は手ですね。パッと落ちた、切れた。で、起きなさいっていう言葉に従って起きた。まあ別にそれ難しいことじゃなくて、起きなさいからパッと起きたんでしょうけど、立ち上がりなさいってね、立ったら切れた。主の言われることに踏み出すとね、鎖って落ちて切れるんです。人はどうしても難しいことを考えていろいろやるんです。そしたらね、鎖がね、ねじ回ったりするんです。賢すぎるんです。私はちゃんとしたある医療対応をすることは間違ってると思ってますからね、間違いない。そういうこと言いたいんじゃなくて、なんかあれこれ考えるんだけど、主がおっしゃること、この場合天使だけど、天使を通して神が当たってはね、ふって立ち上がったらスパッと切れたんです。だからね、神様だなって分かったらね、応答してみてください。嘘みたいに解放されたりすることがあるから。これ、ね、パウロ牧師はね、人前で話すが苦手でね、その赤面症でどもり症って、実はのぞみちゃんもなんですよ。誰も死んじゃいんでしょうけどね。ですね、よく言ってますよね、普通に話が出てね、話し出すとしどろもどろになってね、まあ、聞いた人がね、なんかかわいそうと思って早く座らせてあげてって思うって、でそれが分かる、で余計おかしくなって もう困って、そういうぐらいだから、パウロ牧師の願いは、目立たなく普通に話ができて、知らない間に話が終わってスッと座るようになったらいいっていうのは願いだったって書いてありますね。あれ嘘じゃないと思います。そしたら説教者に召されちゃって、説教者に立っていったら、おそらく1週間で誰よりも多く説教して、日本人の牧師の中では最も多くの人の前で話したんじゃないかな。海外行った時に何万人とかの前で話しますもんね。で、言ってましたよ、もし昔の私だったら1週間前から考えて、立った瞬間心臓麻痺で倒れてしまうって。真面目にそう思いますよね。ところがね、神が言われたから応答したらね、解放されちゃったんです。特別だと思わないでね、特別だと思った瞬間、あなたは神様のあなたに対する祝福と恵みを失うから。同じです、神の愛はエコヒーなんてありません。どの人にも同じように救われてる。で、この時もペテロがふっと立ったら鎖が切れた。まず、ね、ですごく面白いね、この後ね、事細かに言うんですね。天使は帯を締めて靴を履きなさい、帯締めて靴を履きなさいって。そしたら今度はその通りにしたらね、今度は上着着て私についてこいって、まあ、ことも子供からですね、ますますなんか去年までの板君を思い出します。え、ほら起きてとか言ってね、ほら靴履いて帯締めてって、ほら上着着てとか言ってね、まあ、早く行きなさいとか言って、それからですね、なんかね、でもここまで丁寧にやってください、天使がね。ほいで、ペテロはこれ現実だと思ってないんですよ。この後書いてありますけどね。だから、あ、なんか何だろう、なんかこれ何を語ってるんだろうとかね、そんな風に思ったんでしょうね、まあ、夢とは思って、幻と思ったんでしょうね、こうね。それでついていく。で、面白いのはね、2人ローマ兵いるんですよ、つながってたローマ兵、パシッて切れたら落としたでしょうし、2人監視してんですよ。寝てたんでしょうかね、あるいは光が当たったけど見えなかったんでしょうかね、書いてないから断言できないけど、寝てる可能性が強いような気がしますね。ということは、 天使がやってきて光を照らしたら寝る人もいる。これは私の癒しになるんですね。素晴らしい臨在の中でメッセージをしたらみんな起きるんじゃなくて、ある方はその臨在の中で休まれるその休みの中で普段の疲れを癒されて神様が直接働かれる。あ、そうだったのだと思って、なんか私は解放されましたでも何かというと、これ面白い。でも真面目に考えたらね、光がやってきて天使が来たわけでしょ。 すごい臨在だと思うし、すごい光が輝いてると思うんですよ。二人のローマ兵ね、横にいた、一緒に二人つながってた。でも監視してるローマ兵は見えないか寝てるかなんか、とにかく関係ないんですよね。こういうことが起こるんですよ。いや、この罪は根強くて、このサタンは強くてって言うでしょう。否定しません、きっと強いでしょう。でも神の問いが来て主が働かれたら、それを断ち切られるんです。いやね、それぐらい主は素晴らしいんです。この時ね、そしてついていったら第一第二のね、あ、書いてますね、彼には見つかりのしていることは現実のことだと分からず幻を見てるんだと思った。まあ、そう思うでしょうね。こんなこと起こないから、普通なら。で、第一代の栄章を通って、栄章ってのはね、あるんで、ポイントはね。で、そこにも東電兵隊がいたと思うんですよ。当たり前ですよね。スーッと通っていったんです、これね。あの、聖書ってね、奇跡を普通に書くからみんな普通に読んでるけど、これよくよく考えたらありえないことなんですよ。普通に書いてるけど、でも言い換えたらね、クリスチャンって本当に主と歩むとね、奇跡が生活の中に当たり前のように起こってき始めるんです。これ覚えてください。で、この時ね、そしてついに町に通じる鉄の門で、これは町に通じるもんだから、その牢屋の中の門じゃなくて町に通じるもんだから、鉄の門ですごく重くて大きいんですね。普通は開きません、ね、だから、まあ、すいません、今日は石田さんと大田、あの、小川さんばかりになるけど、石田さんと小川さんがね、2人でドーンとぶつかってもね、びくともしないで2人が倒れるだけです開かないんです、開かないんです、開かない鉄の扉なんです。皆さんの人生の前にもこの門は開かないなっていう門があったりしませんか。人の心の固くなな門だったり、あるいはなんか自分のどうしても越えれない門だったり、ね、病で治らないっていう門だったり、いろんな門がある。でもこの時ね、門が一人でに開いたんです。天使と共に一人でに。いいですか皆さん、自動ドアはないんですよ。で、ちょっと昔の自動ドアは触ったら開くけど、最近の自動ドアはこう行ったら勝手に開く。すごいですね、首都行伝超最先端ですよ天使と共に行ったらスーッと開いたって書いてある。で、本当に書いて、一人で開いたんだから触ってない、これスーッと開いたんだ。21世紀型の教会になってる、こここれはね、いや、ここもね、皆さん普通に読んでるとすごいことで、皆さん絶対開かないもんが天使が来て聖霊が来ると開くんです。期待しましょうね。あなたにも私にも扉を開ける力はありません。でも主が来てくだされば開ける。そして教会が祈ってたんです。教会が祈ってたら、教会の人何もかタッチしてない、主が天使を送ってやられた。インターナショナルサービスに結構浅井教会は外国人がいっぱい来てます。今は20人ぐらいですけど、多い時50人ぐらい来てましたけど、今あのみんな帰ったからね、フィリピンにね、20人が来てますけど、彼らは母国が遠くにあるんです、ね、親が遠くにいるんです。フィアンスがいたりするんですね。で、時々病気になったり問題起こるんですね。一緒に祈りますよ。ですか、離れていても心を合わせて祈ると、神様はこう日本で祈る祈りに応えて向こうで働かれるんです。フィリピンであろうと、アフリカであろうと、どこであろうと、神は生きて働かれるんですね。教会に乗った時に、ね、ペテロに主が働かれてね、技が起こった、ね、そしてね、で、面白いですね、町の外まで出て、そこで天使がパッと離れるんですね。なんかね、脱線したらいけないんですけど、時間がないからね、東京に行った娘がですね、夜結構遅くまでバイトしてるからね、今度行った時はね、終わるのと同時に迎えに行ってホテル、住んでるところまで送ろうと思ってるんですね、心配だから。この時天使はね、ちゃんとみんなこう人が確実に街の外まで来たところでパッと離れた。で、そこまでは何かというと、ペトロは幻だと思ってるんですよ。つまり、あ、絶対起こりえないことだから。で、天使が離れた時に初めてハッと我に返って、え、現実じゃんって、え、本当だって言ってびっくりしたわけですね。で、面白いね、この瞬間ね、本当に主が助けてくださったって分かるんですけど、その瞬間主が助けてくださったっていうことと同時に、ああ、あそこで祈ってるって分かったんです。ああ、あそこで、まあ、教会って言ったら、まあ、教会ですけども、あそこで 教会が、あそこ、まあ、当時は教会建物じゃないからね、家に集まってるから、あの家にみんな集まって祈ってるって分かったんです。で、皆さんね、本当に分かるんです、これ。ね。まあ、一応聖書見ますよ。11節で我に帰ったら、今確かに分かった。主は御使いを使わして、天使を使わして、ヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えた全ての話題から、死ですよね、これ。私を引き出してくださったって分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヤハネの母マリアに行った。行った。なんかそこで祈ってること知ってるから。そこに大勢の人が集まって祈ってたんですよね。と私が、まあ、いろんな証がありますけどね、一つは海外選挙行くとね、何がいいかというとね、本当に慣れてることが分かるんです。海外選挙で奉仕したり、特まあ、私の場合は説教することがあるんですけど、説教でしょ。その時ね、はっきり力を感じる、バックで祈ってる。だから私は、ね、よく海外に行くと、必ずみんなに連絡をして祈ってくださいっていう。あれは祈りがあるかないかで決定的に違うんですね、これはね。でもう随分昔ですけどね、今四日市にいらっしゃる太田さんね、太田牧師がね、結婚するとき、ご主人ガーナ人なんですね、結婚するときね、まあ、太田さんが長崎に一時いたので、私も招かれた、四季秋元牧師がされたんだけどね、で私にスピーチしてくださいって言われたんですね。まあ、太田さんが一時いたから、まあ、気を使ってくださったんでしょうね。じゃあ、まあ、あんまり長くしないで、まあ、2、3分、まあ、5分話したら長いなと思って、2、3分、まあ、とにかくスピーチしようと思って行ったんです。着いたらですね、先に行ってほしいですよね、ついてね、まあ、ね、いい式だったので、いい式終わったなと思ってね、あ、いい式だったなと思ってね、じゃあこの広いんで、じゃあ 2,3 分スピーチしないとなと思って待ったらね、タカタカって来てね、太田さんじゃなかったと思ったら、太田さんかな、なんか来てね、何人か来たんでね、キャラ牧師ありがとうございますってね、スピーチ楽しみしてますって、うん、また 2,3 分でいいんでしょって言ったらですね、いえ、私の側は一人ですね、こんだけこれくらいのクッション来てるので、伝道メッセージしてくださいね、長くなって構いません、少なくとも10分20分話しちゃっていいでしょう、ね、楽しみにしてますから、じゃあよろしくって言われて、はって言って、いや、なんね、前もってやればいいですけどね、もう始まるので、ヒロインすぐで、スピーチって結構先にある、式がとってもいい式だったで、感動してる、こういう時の気持ち分かりますか。で、と思ったんですよね。で、それでね、奥の手を使いました、すぐにね、電話した、家にね、妻に。で、妻と教会が祈ってくれる、ね、これは本当に私はそれが力になることを知ってるからやったの。そしてね、始まった平がね、で最初の方でもいきなりスピーチが始まってきて、ガーナ人のご主人のお兄さんがスピーチしたのがね、日本語はまだうまくなくて片言なんですけどね、その片言が良かった、片言で一生懸命話す話し方がなんかすごく温かくて本当に良かったんですよ。なんか思わず聞き入っちゃってね、ガーナ人の彼とね、日本第二次韓国人だからね、第二次韓国人の彼女が日本で結婚することで、こういう感じでね、それがすごくあったかくて、なんかほのぼのしてですね、なんか聞きながらなんかすごい感動して、いやーいいスピーチだなーと思って、拍手喝采ですね、うわーと思ったら、それでは次に神父の何だったかな、忘れたけど、木原牧師にお願いしまして、はっと思ったんですね。そういう後に話す人って分かりますかね。私はね、ひえーとか思いながら立って一言も言ったんですね。はっきり私はメッセンジャーがあるんですけど、失敗したんです。しらっとしらけたんですね。もうしらったと思った次の瞬間ね、次の言葉を話す前にね、いいですか、明らかに失敗したのに、一瞬しらけたのに、次の言葉を話してないのに、全員がパッて一つになってこっちを見たんです。これもはっきりそうなんで、その瞬間があった、祈られてるって、祈られてると思ったんです。これは私は失敗したけど、何も次話してないのに、どうしようと思ったのに、パッてみんなが一つになってこっち見た瞬間ね、祈りがあるって分かったの、本当に分かったんですね。そしたらね、ドドドドドドーっと精霊が注がれてきた、ね、太田さんの話から始まって、夫婦の話になって、小渕牧師の表裏の話になって、助かった話になって、最後は夫婦の話になって、ちゃんと太田さんでフィニッシュ。素晴らしいスピーチでした。私自分じゃないと本当に思ってるから言います。本当に素晴らしいスピーチだった。あれもう一遍しようとできません。あれもはっきり自分じゃないですからね、明らかに神様がね、変わってきたんで、私一つだけ失敗したの、最後に招きをしなかったんです ね。今だったら招いちゃうんですけどね、招きをしなかったんですね。でも本当にね、本当に時間がね、最後にピタッとね、言われた時間で終わってたんですね。お見事ですよね、まさにね、こうバックの祈りです。で、私がもう、ね、それ終わって、お祈りして終わって戻ってきたら、私の横がテーブルだったんですね。それで私の横が秋元牧師で、秋元牧師は私のことを私のいるところで私に向かって褒めたりはめったにしないんですね。結婚するときに妻の実家に来てくれて、 ね、話してくれた時だけ私褒めてくれました、私の前でね。それ以外に、あ、私の前で私褒めることはないのに、その時はね、もっと私身を乗り出してね、キャラ君よかったよとか言ったんですね。忘れませんね。で本当によかったの。何かあったらね、すぐ食事になったんで、食殿のようにあって、普通食べるのにパウロ君は食べなかったんです。どこに行ったか、太田さんのお父さんのところにまっすぐ行ったんです。そして太田さんのお父さんを招いたんです。お父さんのお父さん救われました。そして白馬で時々会うでしょ、分かる人分かりますね。四日市教会の私のお父さんには時々会いますね。だから話もよくしますね。しっかりクリスチャンとして歩んでます。いやーねー、私ね、あの時ね、バックの根がなかったらですね、もう自分が恥かくのは仕方がないですけど、太田さんに目も当てられない、大変だったですね。でもね、バックの根があった時に、ね、神様が働かれたんです。でこの時ペテロはね、分かったんですよ。祈られてたって、あそこで祈ってるって。皆さんね、祈りって分かるんです。だからね、行ったんですよ、そこに、ね、だやっぱり大で集まって祈ってたんですね。皆さん、教会はね、今日愛参会しますから、楽しく食べて交わりましょう、とっても大事です。でも祈ることです。まあ、今日は婦人会とは言いませんけど、使徒行伝2章に婦人たちって書いてあるけど、教会の婦人たちが祈ると奇跡が起こります。祈らないで喋ると分裂が起こります。祈って喋ってください。婦人たちに喋るなというのは死刑宣告のようなものです。おしゃべりしてどんなに構いません。でも祈って喋ってください。祈って喋れば神様の霊が働くけど、祈らずに喋ったら混乱が起きます、ね、で婦人たちって教会の力なんです。これは使徒行伝の時もそうだし、今日本で世界で一番大きな超人牧師の教会も、あれ婦人たちがすごく祈って、婦人たちがすごい働きをしたんですね。だからそうなんですね。でこの時みんな集まって祈ったんです、ね、それでペテロは叩くわけですよ。パンパンパンってね、玄関あの塔をね、ペテロですってね、助かったってね。ロダっていう人ですね、ロダっていう人が ね、みんな祈ってる中でロダも祈ったんですよね。ペテロ助けてくださいってね、どんどん誰だろうと思って来たらね、ペテロの声なんですよ、ね、ペテロです、ペテロです。え本当と思ってね、面白いのはね、開けりゃいいのにね、開けないでペテロだと思ったらね、この人よっぽど嬉しかったんでしょうね。いい人ですね。自分がまだ開けないでみんなに教えに行って、みんなペテロだよって言って、いい人ですよね。うわペテロよペテロって言ったらですね、ここ聖書って正直なんですね。私ね、すごく聖書が好きなのはね、聖書は綺麗事書いてない、神の愛の深さと人間を正直に書いてる、クリスチャンのことも含めて。いいですか、みんな真剣だって。聖書は熱心に神に祈ってたんだから、本当に熱心に心からペテロを助けてくださいって真剣に祈ってたんですよ。真剣に心から、間違いありません。でもペテロは助け、ペテロは来た、ペテロは来たって言ったらですね、なんて言ったかって、あなたは気が狂ってるって、言うわクレイジーって、もっと具体的に言いましょうか、バカじゃない大阪弁でアホかってことですね。つまりペテロが助かった、ペテロが来た、ペテロが来たって言ったらね、あるわけないだろうって。いいですか、ペテロが助かるって必死に祈ってるんですよ、真剣に。なのにペテロが来たって言ったら、何言ってんのお前って、あんなこと起こるわけないだろうって言ってるんです。すごく面白い。いや聖書ってすごくいいですね。すごく正直じゃないですか、ね、そしたら面白い、このロダという人も面白いです ね、言い張る、本当にペテロだって、ペテロだってとか言ってね、どんな風にやったんでしょうね。見たくありませんか、なんか今日受付にいらっしゃる方かな、やりそうですよね。いやペテロですとか言ってね、なんかね、言い切るって、なんかね、言いそうですよね。なんか、ペテロですとか言ってね。あ、じゃあ面白いんですね。そこまで言うならって言わないんですよ。いや、そう、あったあったあったあった。そしたらそれは、ペテロの、ペテロ的の天使と言うんですよね。まあ、当時そういう、あね、思いがあったとか。つまり、とことんペテロは助からないと思ってるんです。そうでしょ。よく不信仰って言いますけど、私も昔そういう説教したことあるんですけど、私不信仰で言いたくないんですね。だって神答えられたから。何だって絶対起こり得ないことに向かって、もっとはっきり言えば、彼らはそんなこと無理だと思ってる、そんなこと祈っても答えられないと思ってる、そんなこと起こりないと思ってる。でもだから祈らないんじゃなくて、それでも彼らは祈ったんです。ペテロを愛していたからです。どうしてもペテロに助かってほしかったからです。無理だと思ってた、ありえないと思ってた、不可能だと思ってた、そんなこと起こりこないと思ってた。でも助かってほしかった。無理だと分かってるし、無理だと思うけど、それでも祈ってた。神様はその心、神様にそれでも祈ること、そのこと自体を信仰と思ってくれた。で皆さんね、あの人助けて救い出してください、はあ、でも無理かなって思うことありませんか。 誰とは言いません。しかしね、あの人助けてください、でもあの人信じたら地球がひっくり返ると思いながらね、でも神様助けてほしいとか ね、この病気が治るなんてこうありえないかもしれないとか思うけど、でも神様ただなんとか助けてほしいって思うことありませんか。で、この時の教会の人たちは本当に熱心に心から祈ってたんだけども、実際ペテロが来たら最初キチガイだと言って、その後天使だと言って、つまり絶対起こらないと思ってたんですよ。でも祈ることをやめてなかったんですよ。で、祈っていれば神はそれに応えてくださる。で、人ってのはね、なんて不信仰なんだとか否定的なこと言うけど、神様じゃない、そんなに一生懸命祈って、その祈ってること自体を信仰と見てくださる方なんです。いや、神様って素晴らしいですね。私の信じている神様は本当に愛の方です。憐れみの方です。それでね、天使を送ってね、助け出すんですよ。って面白いですね。それでね、ついに開くったらね、ペテロがいたんですよ。私このシーンね、天に帰ったらね、見たいんです本当に。これね、でパッとやったら、あーってね、非常に驚いたって書いてあるけど、どういうことなんだ、どんな顔したんでしょうね。で、明日から断食とか教会なんですけど、やっぱりね、主に聞いて奇跡に向かって祈りたいですね。で、祈っててね、なんかね、誰かが来たりなんかこう、とか言ってね、もう驚き、なんかもう腰抜かすことのようなことに向かって祈りたいですね。こういうことなんですね。それが書かれてる。でも時間ですから終わらなきゃいけないんですけど、詳しく話しませんけど、これを読むと必ず思い出す人がいるんです。それ何かというと、ある国の、ある外国の、女の人が、昔礼拝に来てた、まだ2番目の会場の時、今4番目の会場ですけどね。で、その時にその人はものすごいイエス様が好きだけど、日本語が話せるんだけどそんなうまくなかった。でも本当にイエス様が好きで進学校入りたいって入った。でも進学校の授業が日本語だからよくわからない、私何になるんでしょうかって言うのは、でも一生懸命やってた。で、とにかく誰かの助けになりたいって言ってたら、彼女の友達の友達が、その同じ国、彼女の国から来た友達の友達が、原爆病院に入院した。再生不良性貧血という病気だった。難病です、ね、で、それで、もう大変な状況だった、ね、で、彼女はそれで日本で買った携帯で、日本語で、相手も日本で買った携帯で、来てほんの数ヶ月なんだけど送ったんですね。書いてありますね。その人はね、文章出してますからね。今のあなたを助けることは、イエス様を信じますか、神様を信じますかって携帯でメールが来た。今あなたを救えるのはイエス様である神様しかいません。神様はイエス様はあなたを愛しています。必ずあなたを救ってくださるから安心しなさいって来た。でもね、そんなことやってもわけわからない。で、毎日40度近くの人がずっと出たんですね。で、その時に、彼女がそうやって言って連絡をした。で、無菌室にいて、1日に2人だけお見舞いができて、1人5分、行くときはこうね、知ってると思うんですけど、こうマスクかけて、こんなの着て、で、手で はめて行く。で、私と妻で2人で行ったんですね、マスクかけて。言ってました、私たち夫婦の顔は知らなかったって、目しかわからないって言ってね。で、10分しかないでしょ、2人 で、私早口でしょ、ごめんなさい ね、早口でしょ、ちょっとわからないけど思うけど、ごめんねごめんね。で、ゆっくり話すとね、説教わけわかんなくない、自分でやってて早口なんだけどね。それで、もともと早口なのに10分しかないと思うから、もう必死に話したらね、言ってました、後で、何一つ分からなかったでもね、祈ったんです、ね、手を置いて。ずっと40近くあった熱がね、下がったんです。で、聖書だけ置いてきた、その国の言葉でね、聖書置いてきた。彼はね、熱下がったから希望を持ったんで、もしかしたらと思って、そこから彼はね、聖書を見出したでね、教会場に乗ってたんです。あの頃いた方は覚えてらっしゃるでしょう。その友達の人がね、友達の友達の女性なんですけど、その人がね、本当にこう言ってて、みんなで乗って、本当に乗った、一生懸命ね。そしたらね、いいですか、奇跡が起こった。1ヶ月後洗礼受けるんですね。2003年7月16日に入院、2003年8月17日に洗礼。これ私たちが夫婦で洗礼した時に書いてますよ。日本の病院の無菌室で洗礼を受けました。無菌室の紫外線で消毒した無菌水を使ってその頃の白血球、ヘモグロビン、血小板がね、特に少なかった。まあ、他もなんですけど、まあ、特に血小板が少なかった。血小板というのは正常値でね、ちゃんと読んでいますね。15万から45万の範囲なんです。まあ、広いですけどね。彼は2000しかなかったんです。2000しか。15万から45万ですよ。2000しかなかった。ところが、洗礼を受けた後、どんどん上がって5万になったんです。で、5万があれば、ね、なんとか生きている。でも出血は大変だからだねって言われて退院したんですね。その無菌室からね、特別手術って、 一人部屋に乗って五部屋に乗って、その間教会の人がね、僕若い牧師がいつも前に行って祈ってたんで、彼はついに退院の時ね、 教会の若い牧師たちが男性がね迎えに行ってね来たんで、2番目の回答でしたけどね、来てね、みんなの前に立ってね話をしたんで、その時ね教会の人たちね断食しに乗ってましたからね、みんなでね、会ったこともない彼だったけど、みんな泣いてました、みんな泣いてました。で彼もね書いてありますよ、この人たちが自分のために祈ってくれたって、ね、書いてありますね、教会のみんなが断食をしに乗ってるから大丈夫、必ず回復すると言ったと、ね、でそれで退院して初めて教会行った時のことをはっきり覚えています。他の人からあんなに熱い挨拶を受けたのは初めてのことでした。目の前にいるこの人たちが私のために、私の病気が治るように断食を持って祈ってくださっていたんだ。私はこの不思議な力をなんとなく理解できました。その時から私は教会の家族に入りました、ね、私はみんなの前で賛美をしたり証ししたり楽しい時を過ごすようになりました、ね、こうやって教会に行けることは何よりも楽しいことですということを書いたんですね。で退院した後ね、まだね血小板9万8000まで上ったんです、ね、でもその時先生言ったんですね、これ以上は上がるのはもう難しいから、もう これだけあったらいいですよって言ったんだけどね、その後どうなったかというとね、正常値になったんです。今彼は薬飲んでないんです。これはありえないことなんです。で、ヘモグロビンもね正常値は 13.7 から 17.2 なんですって。その頃の彼は5か6だったんです。ところがね9より上がるのは難しいと言われてたんですね。ところがなんとね、13.6 までなって今正常値なんです。完全に薬飲んでないんです。で、この病気になって薬飲まないで今生きてる人はいないんです。それ以上細かいことはねちょっと彼のプライベートもあるのでちょっと言えません。知りたい人は個人的に聞いてください。具体的に教えますから、ね、これはね奇跡です。で、私たちは彼が良くなってほしいって本当に思ってましたし、良くなると信じてましたけど、正直言います、ここまで良くなるとは思わなかったまして一緒にね神様の働きなんて思ってなかった。でもね一緒に働きをするときはね来たわけですね。これ奇跡ですよ。で、神様にね本当に祈るとね神の手が動くんです。あるときは信じれるでしょう。感謝してください。あるときは、ね、真剣に祈るんだけど、ここら辺で無理だなと思ったり、ここら辺でねいやまあ祈ってもなと思うかもしれません。でもそれでも神様に祈り続けるとき、教会が祈るとき、神は具体的に来て働くんですね。それをねできますよね、覚えてほしいです。あなた自身が戦っているなら教会が祈ります。もう一つ、あなたの愛する人のためにあなたは一人で祈れないなら問題ありません。教会で一緒に祈りましょう。一人でいなくても教会だと一緒になれます。その時に神の手が動く。で、これはねどうぞ覚えてる。で、これからねリバイバルの渦中に入っていきますからね、こういうペテロのような事柄がね頻繁に起こり始まると思うんですね。で、その中にあなたもあなたの友人も入ってくると思いますから、教会でね共に家族や友人やいろんな人方のためにね心を合わせて祈っていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。御言葉に書いてある通りにあなたは父様、教会が神に向かって祈るといい答えてくださる神様です。ペトロが助かった時、教会の人たちは受け取ることはできず気が狂っていると言いましたけれども、これは不信仰というよりもありえないことをそれでも祈っていたんだと思います。私たちにそれは無理でありえないと思ってもそれでも神に求めていく神様、どうぞ愛と愛から流れてくる熱意というか思いを与えてください。そして本当に教会が一つになって神様に向かって祈り、ペテロが解放されたように、いろんな縛られている人、病気に縛られている人、また様人の目に縛られている人、心が病んでいる人、またいろんなことで圧迫を受けている人、そういう人たちが本当に解放されて本来のその人の人生と使命と輝きを取り戻せるようにどうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず今日はお祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに具体的に答えてくださいます。天の様、一人一人の心の叫び、自分のこと、家族や友人のこと、また病気のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事や学業のこと、 その一つ一つにあなたが具体的に答え導き与え、神様の栄光と奇跡を表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。喉にあるがん、また肝臓にある、心臓にあるがん、エスマッテメズ消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、エスマッテメズ完全に治れ。足と腰に触れてくださり、足と腰を癒されて強くなれ。キリストエスマッテメズによって不眠症、狭心症、エスマッテメズ癒されよ。今晩から熟睡できるように恐れと不安を取ってシャローム、シャローム、平安を与えてください。がしっくりいかない人がいて、別になんていうか、その喧嘩してるわけじゃないんだけど、なんかしっくりいかなくて、そしてそのしっくりいかない結果なんかちょっと困ってる方いるんですけども、なんか無理にしっくりいかせようとする必要はありません。その人のことをそのまま感謝し、そのまま祝福の祈りをしていきなさい。すぐしっくりいかけではないんですけど、あなたがその祈りを開始して、そしてやっていくときに、なんか本当に不思議な形でまさに神の手が動いて、気がついたら何の問題もなくなっているようになるのを見てあなたは驚くでしょう。その人を名を挙げて感謝し、そして祝福していきなさい。私が手を動かそうとしられます。痛みがあります。この痛みを完全に取ってください。イエスキリストの名で痛みを消えてなくなれ。痛みを消えてなくなれ。すべての必要を満たしてくださる神様がどうぞ満たしてください。ある目的があって必要はあるんですけども、無理かなと思ってるんですけど祈りなさい。無理かなと思ったとしても祈りなさい。私はその必要に対して具体的に答えていこうとしてあります。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子犬があくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。